今日恵みをいただく御言葉はマルコによる福音書の7章24節から37節までです。マルコによる福音書7章24節から37節、はじめに30節までをお読みします。イエスはそこを出てツロの地方へ行かれた。家に入られた時誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった。汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女がイエスのことを聞きつけて、すぐにやってきてその足元にひれ伏した。この女はギリシア人で、ツロフェニキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた。するとイエスは言われた。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし女は答えていた。主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。女が家に帰ってみると、その子は床の上に伏せっており、悪霊はもう出ていた。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、どうか今朝も一人一人にあなたが恵みのパンを豊かに与えてください。一人一人が食卓の下における子犬であったとしても、それでもあなたのパンに預かりいただいて、そして癒しに、また恵みに豊かに預かることができますように、どうか今我らを整えてください。あなたの御言葉をいただくにふさわしく、主よ、今我らはこの聖なる地に立つにふさわしく、足に履いている靴、世の中を渡り歩き、もろもろ思い巡らし、また御国にふさわしくないことをしてきたその靴を脱ぎ捨て、そしてただ見舞いに出ます。どうかあなたがお語りください。このしもべの唇を清め、また預かる一人一人耳を清め、ただあなたの命そのものを我らすべて心を尽くしていただくことができますように導いてください。すべてを期待して御手にお委ねし、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。この女性もそうですけども、人のために取りなすということ、取りなし祈る祈り、それは確かに力があります。この娘から悪霊が追い出されたんですけども、悪霊が出ていったのはこの娘の信仰ではありませんでした。娘はただ家に伏せて悪霊によってうなされていただけですけども、その母がその信仰によってこの娘の悪霊を追い出していただいたわけです。イエス様はこの時ツロの地方に退かれて、そして誰にも知られたくないと思われて、ね、隠れようとしていたんですけど、でも隠れていることはできなかったって、書いてあります。イエス様の噂を聞きつけて、ね、一人の母親がこの、ね、小さい娘のことを思って、ね、イエス様のところに、ね、進み出て願い出たんですけども、でも彼女はギリシア人で、ね、要するに多神教を信じる、異教徒、ね、まあ、異国のものだったんです。ギリシア人ね、ツロフェニキアの生まれであった、 外国にもこのイエス様の噂は、聞き及んでいたわけです。でそれで、自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた、何度も何度も願ったんです。イエス様は言われます。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちというのは要するにイスラエル民族です。神様はまずイスラエル民族にメシアを使わされました。ですからこの時点でイエス様が使わされている先はイスラエルです。異邦人の救い、それは確かにキリスト教は異邦人の救いも全て、全人類の救いも全て、その視野に入れてるんですけども、でもこの時点ではまだ、イスラエル民族に対して、のみ語られていたわけです。まず子供たち、イスラエル民族たちをまず満腹させなくてはならない。そして子供たちに与えるはずのそのパンをそれを取り上げて子犬に投げてやるのは良くない。子犬です。子犬呼ばわりです、彼女はっきりとその自分がもうしきりにお願いしている先であるイエス様に対して、もうしきりに娘を助けてください、救ってください、悪霊を追い出してください、もう母の、その愛、母の愛情を持って娘のために取りなし続けてるんですけども、でも子犬呼ばわりです。この言葉、プライドが高い人が、子犬呼ばわりされたら、ちょっと、もうその時点で、そんなこと言うんですか、そんなこと言うようだったら私はもうあなたに頼みませんみたいな、そんな形になるかもしれないですね。プライドが邪魔して、本当にイエス様の御前に、ひざまずけない人がおります。でも彼女はどうしていたか。彼女は、願い続けていた。しかも足元にひれ伏したって書いてありますね。25節に足元にひれ伏してしきりに願い続けていた。でそこでイエス様から、まず子供たちに満腹させなければならない、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです、良くないこと、イエス様の側の道理としてはまず子供たちを満腹させなくてはならない、まだあなたは、我慢しなさい、原文的な意味では、我慢しなさいという意味もまた含まれているんです。あなたはまず、忍耐、我慢しなさい、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くない。しかし、28節、彼女のこの言葉、主よその通りです。皆さん、御言葉に対してその通りです、これが大事です。アーメンと御言葉に対して言うこと、イエスさんが語られた言葉、それは時には、プライドのある人にとってはもうプライドが邪魔してもう怒って席を蹴って出ていくようなこともあるかもしれませんけれども、皆さんに求められていることは主の御前にひざまずくこと、そして主の御言葉に対してその通りですということです。これがこの従順、これが癒しをいただけるためのコツです。もっとも彼女の癒しではなく彼女の娘の癒しです。誰かのために取りなし祈る時も本当に皆さん自身がまず主の御前にひれ伏すこと、そして御言葉に対してするアーメンをすること、これが大事です。彼女は主よその通りですと、そういうふうに言いました。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。アーメン。彼女は主の御言葉を、逆手に取りました。主はその通りです、その御言葉の通りです。でも、その食卓の下の子犬、あなたは子犬と私のことをお呼びになりました。でも私はあなたの食卓の下に集った子犬です。そして食卓の下の子犬は、もう世間一般では子供たちの食卓から落ちるパンくずをいただいております。私もそうです。あなたの食卓から落ちるパンくずを私もいただけるはずですね。もうそこまでイエス様に、イエス様の御言葉を取って、それを盾に取って、それを人質にして、そしてイエス様に迫ったんですね。そしたらイエス様は言われます。 でちょっとですねこの新改訳の方はあまり原文に忠実ではありませんので原文直訳しますとイエス様が言われたことはこの言葉によって帰りなさい悪霊はもうあなたの娘から出て行ってしまった、ね、過去形なんですね出て行ってしまった何のゆえにこの言葉のゆえに、ね、この母親が言ったこの言葉のように悪霊が出て行ってしまったんですね。イエス様はこの、ね、トロフェニキアの女のために、ね、行って、ね、娘のところに行って手を置いて、ね、祈って癒して、ね、そういうことをしませんでした。彼女のその信仰がその娘から悪霊を出て行かせたんです。彼女のその言葉のゆえです、ね、そのロゴスのゆえにその悪霊は出ていた。そうです、この母親の口から出てきた言葉が信仰を混ぜ込んだ言葉がそれがこの、ね、遠くにいるその娘から悪霊を出て行かせたんです。親の信仰によって誰かの信仰によって、ね、その取りなされた相手が癒されるということは確かにあります。ね、悪霊が出ていくということは確かにあります、ね、ここを見ますとそうですねあるんです。そういうことが母親のその子供を思う心、その本当に親が子供を思う心、その取りなし祈り、それはとても大事です。誰かのためにもう本当に心の底から、あ、この人を助けてくださいと、そういうもう心からのうめきを混ぜた祈り、これはとても、ね、力がある祈りです。聖書の中においても、ね、この人のために助けてください、ね、その祈りのゆえに取りなしのゆえにその相手が癒された、ね、記事何度もありますね。街道長の、父親、彼は死んだ娘を、ね、生き返らせてもらいました。娘はただ死んでいただけです。死んだ娘は祈ることはできません。信仰も、ありませんけれども、でも父親が信仰を持って祈ったから、だからイエス様に祈ったから、だから癒されたんです。復活したんです、その娘を。ここの娘は、ね、その母親の取りなし祈り、この言葉のゆえにもう悪霊は出ていった、だからもう帰りなさい、そうイエス様は言いました。イエス様から信仰を引き出す方法、これはイエス様から癒しを引き出す方法は、それは皆さんの祈りと信仰です。そして心の底からこの人を何とかしてくださいという、その人を憐れむその心です。皆さんも、ね、それができるはずです。御言葉に書いてあります、ね、イエス様を信じる人はあなたもあなたの家族も救われる、ね、書いてありますね。主イエスを信じる、信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと書いてあります。だから今この息子を、この娘を、ね、あの、ね、信じていない夫を、ね、あの信じていない妻を、どうかあなたが、ね、救ってください。もうその御言葉に書いてある通りに、その通りになりますように、ね、確かにあなたもあなたの家族も救われますと書いてある。だから実態としても本当にこの人が救われますように、ね、そういうふうに祈ることができます。またコリント書にも書いてあるんですけども、信者でない妻は、あ、信者でない夫は妻によって清められている。また信者でない妻も信者の夫によって清められている。もしそうでなかったらあなた方の子供は汚れているわけですけれども、でもところが現に清いのです。もし母親一人だけがその家族の中でクリスチャンであるならば、その子供は現に清いのです、ね、信仰によって清められるんです。そのある、ね、家族の一妻一夫、あるいは子供でもいいです、ね、その家族はその信者であるその人のゆえに、ね、清められている。 地を清められています。だからその清さが実体化されますように、ね、今夫はこんなことをします、妻はこんなことをします、子供がこんな状態ですけれども、現に清いのですと御言葉に書いてあります。現に清めてください、ね、この汚れた行動はふさわしくないです。真理において御言葉においてなっていること、これを今私は盾にとって祈ります。現に、ね、行いにおいても実態においても考え方においても現に清めてください、ね、御言葉を盾にとって祈るならば実際にその通りになるんです。イエス様は全世界の人々の救い主です、ね、このツロフェニキアの女にとっても、ね、救い主でしたけれども、この時点ではまだ、ね、実態としてイエス様は十字架にかかっておりません、復活しておりません。この福音はまだユダヤ、ね、イスラエルの中に留められていたのがこのマルコ7章のその時点ではそうだったんですけども、でも今現在救いはイエス様のがもう十字架にかかれて、ね、復活して天に昇られたゆえに、もうイエスキリストは全世界の救い主として、ね、もう立てられました。だから皆さんもこの彼女のように御言葉を盾に取った祈りによって、子供が、家族が、夫が、妻が清められること、ね、これをイエス様に願い求めることができます。現に清いのです、ね、書いてありますけれども、ね、その相手が、イエス様を信じるか信じないか、それは、ね、相手に相手の自由意志に、ね、よりけりなんですね。その現に清いのです、ね、それ第一コリントの7章のところで、書いてあるんですけども、ちょうどその箇所は、ね、もし、ね、例えば妻の方が信者だとして、ね、夫の方が不信者であるならば、もし夫がもう離婚したいっていうことであるならば、ね、そのまま離れて行かせなさい、けれどももし、ね、夫が、妻のことその信仰を、ね、受け入れて、でそれで信じないけれども、でも結婚したままでいたいということであるならば、ね、これは離婚してはいけません。なぜならその夫は信者である妻によって清められているからですと、ね、ですから救いというものは本当に一人一人のそれぞれの意思によってるんですけども、でもたとえ信じていないとしても、それでも信者である妻のように夫は清められているんです。つながっているからにはそうなんです。そして子供は現に清いのですと、ね、ここに書いてあります。ですから本当にこの清さが実体となることができるように、ね、そのように祈るべきです。本当に実体として信じて救われるように、信仰によって人は救われるからです。さてこのマルコの7章の31節以降にも、ね、もう一つの癒しが出てきますけれども、マルコ8章31節から、7章の、マルコ7章の31節から、それからイエスはツロの地方を去り、シドンを通ってもう一度デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られた。人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださるように願った。そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから唾をしてその人の舌に触られた。そして天を見上げて深く嘆息して、その人にエバタ、すなわち開けと言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに溶け、はっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならないと命じられたが、彼らは口止めされればされるほどかえって言いふらした。人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは皆素晴らしい。ツンボを聞こえるようにし、推しを話せるようにしてくださった。アーメン。イエス様はここでも癒しをされるんですけども、ね、この時、 人々が、ね、ある人を、ね、口の聞けない人、耳が聞こえず口の聞けない人をイエス様のもとに連れてきたんですね。この場合も、ね、本人自身の信仰によってというよりも人々に連れられて、ね、まあ、教会に、ね、信じていない人を連れてきて、そしてなんとか救われるようにして、ね、良くなってもらいたいと思ってイエス様のもとに連れてきたような、そういうケースですね。イエス様はそのような場合でも癒しを行われるんです。で、ここでイエス様の癒しの方法は、その人だけを群衆の中から連れ出して、その両耳に指を差し入れ、それから椿をしてその人の下に触られた、ね、先ほどの、ツロフェニキアの女の娘とは、対照的ですね。ツロフェニキアのその女の娘は、もうその女のその言葉の家に悪霊が出ていって癒されました、ね、この場合はイエス様ご自身が近々にその人だけを、ね、群衆の中から引き出して、でそれで両耳に指を差し入れて、ね、椿をしてその人の下に触られる、ね、もう本当に実際的です。でそして34節、天を見上げ深く探索し、その人にエパタ開けという意味です。そうすると耳が開いて舌のもつれも溶けて、そうして癒されました。イエスさんはここで、ね、天を見上げて深く探索して、探索、ギリシャ語ではステナゾーというギリシャ語です。ステナゾーですね。これうめくとか嘆くとかため息、探索する、ね、そういう意味です。うめき、嘆き、もう本当に心の底からこの人を治ってください、どうして、ね、こんなことが起こるんですか、そのようなうめき、嘆き、これを、ね、本当に感情を込めた祈り、これが聞かれるんです。ここで、この人、人々によって連れてこられました。本当に人々のその良くなってほしいというその願いに囲まれて連れてこられたこの人です。イエス様は、ね、その人を耳を触り、ね、舌を触って、そして天を見上げて深く捨てなそうしてました、ね、うめいたんです。天を見上げてうめき、天を見上げて嘆いて、本当に人のその煩い、それをイエス様はうめかれます、嘆かれます。このイエス様のうめき嘆き、あるいは、ね、母のうめき嘆き、夫の妻の、あるいは子供の親に対するそのうめき、それを伴った祈り、これが、ね、取りなしです、聞かれるんです。そのようにして、イエス様も、別にイエス様自身が病んでいたわけではないんです。相手が、この人が病んでいた、そしてその、ね、自分ではない誰か他の人のための祈り、これによって癒される、これは確かにあるんです。皆さんもいるでしょうか、ね、息子が、娘が、あるいは、ね、夫が、妻が救われたいでしょうか、癒されたいでしょうか、治ってほしいでしょうか、あるいは、ね、誰かのみならず自分自身が治りたいでしょうか。本当にうめきを伴った祈りが必要です、ね、うめきがないただの、ね、言葉だけの祈り、これはなかなか答えられないものです。もう心も感情も、またイエス様に対するそのリスペクトもないような、そういう祈り、それは答えられません。主を敬う心、ね、主を敬う人は礼拝を軽んじません。主を敬う人は本当にイエス様の言葉、これを握りしめます、ね、いつでもどこでも、ね、教会から出た、ね、その教会から一歩出た途端に、ね、もう一般人に戻る人はいるんですけども、でもそうであっては、ね、全然何も与えられて思ってはなりません。何かいただけると思ってはならないんですね。本当にイエス様の御言葉を握りしめて、そしてイエス様はこれが癒しがおできになるお方だと信じている人は、もういろいろな御業がその人を通して行われます。皆さんもそうでありますように。そして娘、息子、あるいは家族、友人、知人、誰かのために本当に取りなし祈る心、これがどんどんうめきを伴って、そして御言葉を大 盾に取りましょう。御言葉を盾に取って祈るならば、その祈りはよく聞かれます。ね、交渉において、ビジネスの交渉とかで、ね、もうただただ拝み倒し戦法、これは全然聞かないです。ね、お願いですから、お願いですから、してください、してください。ね、これは聞かないんですね。むしろ相手の言葉を盾に取った、ね、あなたはこういうふうに言いましたね。ね、ほら、ここの、取引の明細にこういうふうに書いてあるでしょ。あなたはこういうふうに言ったでしょ。だから、あなたはこうするべきですよ。ね、それ聞かざるを得ないですね。祈りもそうです。御言葉にはこう書いてあるでしょう。イエス様、ね、あなたを信じる人はあなたもあなたの家族も救われると書いてありますよね。ね、子供現に清いです、ね。書いてありますよね。盾に取った祈りこそ聞かれるんです。どうか皆さん御言葉をもっとよく、ね、読んで、それをよく理解して、そして盾に取って、さらに皆さんの愛する息子や息子、あるいは家族、ね、妻、夫のために、救いのために、友人知人のその救いのために、祈って、取りなして、そしてイエス様の御業をどんどんどんどん世界に届ける皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アレン。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたは素晴らしいお方であることを感謝します。本当に私たちも、あの人、この人、今心の中で思い描いているこの人をイエス様のもとに連れて行きたいと思う、この人をイエス様のもとへと差し出して取りなして祈ることができますように、それも本当に心のうめきを伴った祈りができますように、あなたを敬う心、またあなたを恐れる心、そして御言葉を信じて、そしてその通りになるのだというその信仰を混ぜて、私たちも取りなし祈ることができますように、御言葉をもっともっと深く知り、それを信じて、それを盾にとってあなたと交渉することができますように。このツロフェニキアの女はあなたと交渉しました。それもあなたの仰せられた御言葉を、それを握りしめて、それを盾にとって交渉しました。本当に私たちもそのような忍耐深さといいますか、あるいは本当にプライドを捨て去る心、柔和な従順する心、これを持ちたいです。どうか私たちに与えてください。そして御言葉によって多くの人々をあなたの救いへと導き、癒しへと導くことができますように、どうか主を信じる一人一人にその技をなさせてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたはこの御言葉をもって聖天地、あらゆる天地を作られたお方です。主よ、あなたは私たちに仰せられたこの御言葉を通して、私たちが言い寄る時に、その御言葉の家に私たちと関わってくださるお方です。今日も主よ、私たち自身がこのツロフェニキアの女のように、あなたの仰せられたことはそれを盾にして、あなたに近寄る幸いな信仰を与えてください。そして私たちが宣言したその御言葉が私たちの保証書となって、あらゆることから主の御国を受け継ぐことができますように、御心をいただくことができますように、あなたの恩恵に預かることができますように、私たちを祝福してください。今日もこの御言葉であられるイエス様が私たちの主、私たちの王となられ、私たちを支配してくださいますように、いでだつそのすべてのところにおいて、このイエス様の王なる権威が、主なるその権威が私たちに及び、私たちを今日もイエスキリストにある命をあふるんばかり得たもの、いでだつそのすべてのところにおいて勝ち得て余りあるものとして祝福してくださることを願います。 主へつきその皆と父所と命と栄光によって、今日も私たち一人一人に父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに与えてください。主が私たちのために使わされたその聖霊によって、私たちを導いて育んで用いてくださり、栄光から栄光へと歩むことができ、キリストの御姿を今日も世の光、地の塩としてくっきりと表し、主の皆を褒めたたえることができますように助けてください。今日私たちに与えてくださったこの御言葉により、私たちがまだあなたに惜しみなく言いより近寄り、そして惜しみなく与えてくださるあなたの恵みに預かることを感謝して、このすべての祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。